子供でいたいずっとトイザラスキス大好きなおもちゃに囲まれて大人になんてなりたくない僕らはトイザラスキスというわけでね大人になんてなりたくないゆうやです。ふー音声トークとボリューム30、子供の頃なんかね小学生の頃まあ俺が子供の頃って言ったらね小学生の話がまあ多いんですけどもなんか高校生を見てもねその頃はすげえ大人だなっていう風に見えてましたよね。めちゃめちゃ背高いしね170とかあったらねうわってちょっと見上げる感じでしたよね。その頃俺はもうそうね小学校5年6年ぐらいで多分俺145ぐらいだったんだよね身長は。見上げるようでしたよその頃。それがどうしたことだろう。中学2年生の時ですかね、気がついたら1年間でなんか20センチ以上伸びちゃってね。まあ今174なんですけどもね、高校生っつったらねもう全然ガキですからね。本当に考え方からね経験の浅さ知恵の少なさ。でも小学生から見たらすげえ大人なんですよね。中学生だとねまだちょっとガキに毛生えたかなぐらいの勢いで、高校生になると一気にねパーンとこう大人だなみたいなねそんな感じでしたね。だからもうほんと二十歳とかのね人を見るとうわ大人って感じでしたよね本当に。なってみると意外にどってことねえなみたいなねそんな感じですよね。ちょっと振り返ったら、ね、この間まで俺子供だったんじゃないみたいなね。ちょっと無理あるな。26やぞ。ちょっと無理あるやろ。ね、言っても、あれですか、15年前とかになるわけですかね。小学生時代っつうのは。そんな経ってない気しますけどね。そんなに、まあ言うほどね考え方も変わってないような気もしますね。まあただ遊ぶそのジャンルとかは変わってきましたね。その頃は本当パソコンなんか全然興味なかったし、つうかまあパソコンやってた人ってね近所の子供でも本当に一人とかそんなもんだったんですけど、その頃も本当に黒画面だもんね、ドス画面図、真っ黒なまあコマンド入力だけのねパソコンでなんか遊んでるやつがねいましたけど、仮名リストで言うとケータかな、ケータって名前で載せてたと思うんですけど、ケータぐらいですよねパソコンやってたのは。もう俺ら毎日ドロンコになって遊んでましたからね。ケータが本当俺らの遊びに参加するのも本当ごくごくたまにって感じだよね。ケータ一人っ子だったしな。ただあいつ頭良かったんだよな。やっぱその後、あれ、なんだかんだで、東大入ったみたいだしね。あ、やっぱ、さすが俺の軍師って思ってましたけどね。どうでもいいですけど。まあ子供の頃、その、うちの兄貴がガキ大将、やってて、でうちの兄貴はその戦時中のその軍隊の位をつけてたんですよね。兄貴がまあ大将で、で俺が中将で、でそのケータはね、まあ特別参謀ということでね、いいことしたら位が上がるみたいな感じでねやってましたけど、ケータは本当にね策略が大好きでね裏切りも大好きでね本当面白かったですね。なんかこう罠を仕掛けるとかね、あとは俺のチームでこう水鉄砲で戦争とかしてるときね、 わざとこう、ケータがね、うちの兄貴の軍の方にね、寝返るふりをするんですよ。ね。まあ、俺はこっち側の軍の大将ですから、俺が、まあ、俺は本当はね、裏切りとかそういう作戦大好きなんだけど、まあ、俺やるわけにはいかないんで、まあ、そういう時はケータがね、まあ、真っ先に、うちの兄貴のとこ行って、もうこんな奴らと組んでられるかみたいなことを言いながらね、走って、忠誠を誓いますとか言って、兄貴の側につくんですよ。それで、まあ、うちの兄貴が、おい、ゆうや、お前はもう部下にも見放されたようだな、考えて。で、まあ、得意になるわけですよ。そこで、まあ、俺は罵声を浴びせるわけですよ。この野郎、ケータって。てめえ、あっさり裏切りやがってって。おめえだけ集中攻撃してやんかんな、みたいなこと言ってね。まあ、それでも、向こうの方が明らかに、大人数なんで。学年で分けてたんですけど、まあ、低学年と、兄貴の大部隊と、まあ、中学年、高学年の少数精鋭の、俺の部隊でね、大体、分かれてね、遊んでたんですけど、まあ、多勢に無勢で、一回逃げるふりをするんですよ、ここで。畜生、一旦退却だーとかなんとか言ってね、うん。それで、ダーッと逃げていくふりをして、ここで、まあ、しばらくこう、身を潜めながらね、ちょくちょくこう、一人ずつ攻撃しに行ったりとかしてね、様子を伺って、で、その時、ケータも、こう、わざとらしく、先陣切ってね、こっちに向かって撃ってくるわけですよ。で、そこで、まあ、兄貴の中では、まあ、いい働きをしているということでね、褒めるわけですよ。ケータを。ここでね、まあ、兄貴の中で、こう、ケータの株がちょっと上がったぐらいのところで、俺らは一気に、こう、一人をこう、反対側から回り込ませて、で、反対側、こう、団地の反対側の方に回り込んで、一気に本陣を叩くんですよ。で、うわ、こっちから来たって、こう、兄貴が、体勢をこう、立て直す前に、後ろからケータが、兄貴を撃つわけですよ。ここでね、もう作戦が決まるとね、うわ、この野郎裏切りやがったみたいな感じでね、兄貴がこう、慌てるわけですよね。で、その時にこう、ケータが捨て台詞を吐いて、初めからこういう計算だったんだよ、かな、入ってね。ボケがかなんか言いながらね。うん。そう言ってね、まあ、兄貴をずぶ濡れにした後ね、こっちに逃げてきて、よくやったみたいな。そんな感じでね、遊んでましたね。水鉄砲合戦は面白かったな、本当に。まあ、その水鉄砲合戦の時はね、大体、まあ、一人一丁とかね、水鉄砲持ってるんですよ。まあまあ、結構大きめの水鉄砲からね、ほんと、200円とかで売ってるようなね、ピシュンピシュンって、あんま飛ばない、弱い、ピストルタイプのやつとかね。あとは、洗剤が入ってた、なんだろうな、ママレモンとかが入ってた、容器でピシュッとやったりとかね。あとまあ、手榴弾代わりに、水風船ですよね。バケツはちょっとね、邪道だったんだよね。ホースとかね。あれはちょっと違うから。まあ、あくまで、携帯できて、銃タイプのものか、もしくは、まあ、手榴弾タイプのものか、どっちかって感じでね。バケツはちょっとね、でも、バケツの場合は、本当に接近戦でバケツはなしだったけど、団地の上の方から水をザバーっとこう、かけるのはありだったんですよね。なんだろうな。そこら辺のルールの整備がよくわかんないけどね。なんつうんだろう。相手がこう、全く気づいてない時に、奇襲をかけるとき、上から、バケツはありみたいなね。一気にザバーンとやりたいでしょ。 最終的にね。まあその頃本当はあれですよ、うん、携帯とかね、時計なんか持ってないようなガキですからね、もう全身ずぶ濡れになっても構わないわけですよ。でそれでまあ日が暮れるまで遊んで、でまあちらほらね、あのお母さんとかが出てきて帰りなさいみたいなね。そしたらまあだんだんだんだん、じゃあそろそろ終わりにしよっかみたいなね話になってきたりして、うん、で兄貴と一緒に風呂入ってね、実はあの時 あそこ隠れてたんだみたいなね話をしながらね、あやってましたね。寝る時もね、なんか背中かゆかったらこうお互いにこう書き合ったりとかしてね、すごい兄貴とはいっぱいいっぱい遊んで、まあ兄貴が中学入って忙しくなってからはね、まあ俺がみんな集めて遊ぶみたいな感じでやってましたけどね、やっぱたまに兄貴が入ってくるとね、みんな喜んじゃってすごかったですよ。いやー誇らしかったね、なんていうか兄貴の弟でよかったなみたいな、結構周りから見て羨ましかったんじゃねえかなと思うんですよね、俺がまあ兄貴のね弟であるわけで一番よく遊んでもらってね、みんな兄貴のこと大好きだったんで、まあ兄貴は中学になってまあ遊ばなくなって、でまあ俺が仕切る時にはまあみんなが同じような感じでね、もうみんな朝になったらねうち来て遊ぼうみたいな感じでね、よしじゃあみんな集めてこいみたいなね命令を出してね、でまあ気がついたらもう20人ぐらいいるんですよ。まあその中でじゃあ何やるみたいな、楽しかったな、今なんかそういう風にこう遊んでる地域っていうのがねなんかあるんですかね、あんまなさそうに思えてちょっと寂しい感じがしますが、やっぱね大人数でこう遊んでるつってやっぱりちょっと年上のねお兄ちゃんとかが仕切ってくれてると、まあ近所のおばさんとかもね安心して、任せられるとかね、まあやっぱり家事とかいろいろありますからね、まあ子供は元気に外で遊んでた方がいいし、まあいろいろ感謝されましたけどね、まあうちの兄弟はただそうやって遊ぶのが楽しかっただけでね、特にみんなの面倒を見ようとかねそういうのは特になかったと思うんですけどね、責任感はまあ俺になかっただけかなまあでもなんかねたまにこうその団地の敷地内とかにね見慣れないなんか汚らしい格好したおっさんとかがね入ってくるとね、絶対あの人変質者だよとか言ってね決めつけてね、みんなでこう睨みつけたりとかしてね、いざという時のために石を持っとけみたいなとんでもないことを言ってましたね、まあ何事もなくねそういうのもなかったんでね本当良かったなと思うんですけど、一回近所で泥棒が出たとかいう話があったぐらいでね、まあそうそう裕福に見えるようなねそんな団地ではなかったんで、まあまあまあ結構都内だからね、逆にそういうところのねもう本当に社宅で住むとなるとねやっぱあれですよ、いろいろ物価が高かったりとかしてね、 本当生活だけでいっぱいいっぱいなんでね、金目のものとかね、もう置いているわけがないからね、泥棒も多分狙わないんだろうと思うんですけどね。そこ、泥棒に入ったっていううち、知り合いのうちだったんですけどね、あんまり、なんか、大したものを取られなかったというふうに聞きましたんでね。まあなんつうんですかね、でもよかったな、あの団地は。もうなくなるみたいな話聞きましたね、この間。なんか自分が遊んできたこうね、そういうところがなくなるのはすごい寂しいもんで。まあ自分の子供にはね、同じような遊びを経験してほしいなと思いますね。そのためにはね、水鉄砲をたくさん買い与えようと思います。たまの土日にはね、俺も混ざっちゃおうかな。ダメか。あ、お父さん対子供たちみたいなね、そんなんでも別にいいですよ、俺は、ね、携帯とか本当置いていきますんで。で、ずぶ濡れになってね、一緒にママに怒られればいいよ。でもなんかそういう時でもね、ずぶ濡れじゃないのつってね、笑ってくれる子がいいですね、その時の奥さんつうのはね。まあそういう子をまあ絶対見つかるんで、そうっすね、40ぐらいまで、40歳ぐらいまでにね、それが実現できればいいかなと思ってますね。まあ、例えば30で子供ね、子供がまあ10歳ぐらいの時はまあそういうののピークですよね、遊ぶののね。ぴったりじゃん、ほら40歳ね。まあそんな感じで、まあいつまでもそういうなんつうかね、子供の時の楽しい記憶とかね、大事にして、まあなんつうんですかね、子供に楽しい遊びの場とか遊びとか提供できるっていう意味での大人、まあでも実際に参加して子供にもなれる大人になりたいなぁと思います。あ、でもやっぱり本音のところは、まあ大人にならなくてもいいかなみたいな。そんな感じですね。あ、そういえばなんか小さい頃に見た映画で、なんか子供がなんかの拍子に大人にな、姿だけが大人になっちゃって、おもちゃ会社でなんかおもちゃを開発して成功して、でもうずっと頭はその子供のままで、こう姿形だけが大人の体になって、でまた戻るみたいなね、まあ、すごい短く言いましたけどね、そんな映画見たんですけどね、今になってなんかそれ思い出して見たくなりました。みんなもね、なんちゅうか子供の気持ちをね、いつまでも持ち続けて、でジジイになった時にね、ゲートボールとかやってはしゃぎましょう。 グループ対抗でね。70オーバーのグループ対60代のグループみたいなね。まだまだ若いもんには負けんみたいなね。60代の人に向かってね行ったりして、うん、それジジイババアになって遊びましょう。今回もまあくだらない話だったんですけど、大事なことを言ったつもりです。僕らはトイザラスキーズということでね。どこが大事なんだろう。まあそんな感じで、70代になってもまだ俺がこのホームページをやってたら、あのゲートボール大会開きますんで、よろしくお願いします。その時はね、会費もむしり取りますんで。新宿中央公園でやります。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ゆえでした。